Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは解剖学者で作家の養老孟司さん、そのパート2です。引き続き著書養老くんについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さて、また本の中には感覚的という言葉が繰り返し登場しますが、まあ、肝となる考えだと思いますので、じっくりとお伺いしたいんですが、その感覚的に生きるというのはどういうことなんですか？
これはね、僕は積極的に感覚的っていうふうに思ったんじゃなくて、
はい、
逆さから来たんですよ。
逆さ、
つまり、例えばね、言葉っていうのは必ずしも感覚的じゃないんですよね。
言葉は感覚的ではない。
そうじゃないんです。例えばね、我々ごく普通に赤とか白とか青とか言うんですけどね、
はい、言葉として、
子供の頃にね、そんなこと理屈っぽくは議論したはずなんだけど、相手に赤がどう見えてるか分かんないですよね。
あー、なるほど。自分には赤く見えるけど、
そう、自分にいつもその色が同じように見えてれば、それを赤って名前つけてね、同じように見えてるから普段と、だからあれ赤だなと、相手は青に見えてるかも分かんないんだけど、相手はずっとそれ青に見てれば、ね、それは赤っていう名前になっててもちょっともおかしくないでしょ、
そうですね。
つまり、その自分が感じている赤とか青とかいうものと、赤とか青っていう言葉はそこでずれてるわけですもん。
あー、なるほどなるほど。
直接感覚に入ってくるもんね。だからよく現場って言葉も今使う人いるけど、そういうの全部、まあ、脳側から見て言えばね、感覚っていうふうに僕は言い換えただけですよね。で、そういうものが非常にこう軽く見られる世の中なんです、今は。それは間違いないと思う。なぜなら
言葉の方が重くなって、
それだけではなくてね、やってることを見ると確実にそうで、例えば冬場に寒い部屋なんてほとんどもう使わないでしょ、要するに冷暖房完備って僕らの頃は言ったけどね、その冷暖房完備が当たり前になってる、それは逆に言うと暑さとか寒さに対する感覚を非常に縮めてるわけですね、狭くしてるわけだ。
なるほどなるほど、はい。
霜焼けもできなきゃ赤いのもできない、まあ結構だ、いや結構なんだけど、
まあ結構ですね、
でも僕ら子供の頃はそれを散々やってきてるわけですよ、そうすると寒かったり暑かったりすることを知ってるわけだけど、初めから冷暖房完備だったら知らないじゃないですか。感覚の幅が狭くなってるんでしょ。で、言葉ってそもそもそういうものなんですよね。お互いに通じるんだから、じゃああなたと私とどこが違うんだと、違うに決まってるんですよ本当は、違うんだもん
ね。違いますね。
で、そんなこと聞かなきゃなんなくなっちゃうのは、やっぱり言葉が大きくなったからですね、言葉の役割がね、感覚のが大きいと、あまり喋らない、
あまり喋らない、
だって自分が感じてることは相手に伝わるかどうか分かんないの。今実はこうやってスタジオ2人で向かい合って話してるでしょ、
はい、
2人で見てるものが全く違うってことを意識しておられます？
2人が見てるものは違う、
だって相手の顔見てんだから。
あ、違いますね。
そう、これが男女だったら男は女の顔見て、女は男の顔見てるんですからね。そうでしょ、
はい、
だから差し向かいで1年暮らしたら相当意見違ってくんじゃないのって僕は言うわけですよ。だから今の人はそれを一切無視するから、1年一緒に暮らして食い違いが大きくなってきた時に、まさか感覚が違ったとは思わないから、相手の中身と自分の中身が違うって結論出すんですよ。それが性格が違う、価値観が違うっていうのは言葉になるわけ。だけど僕の立場からすると、性格とか価値観ってちょっと 見せてみてくれない。
それ何なんだと。
ね、だからそういうふうに言うとあるように思っちゃうんだけど。
確かにあるように思ってますよね。
そう、だけどそんなの本当にあるかよと思うと、
見てるものが違う。
そうなんですよ。そういうことは現代社会というか都市社会では無視するんですよね。それはやっぱり感覚が縮小していくっていうことと、やっぱりパラレルの現象、並行した現象でしょ。
なるほどなるほど。
で、例えばテレビの画面だって僕よく言うんだけど、あれはカメラマン個人の視線ですよね。カメラ100台あれば100違った風景映るんだから、
はい、
そういう時に普通の人は100台置いたって大して違わないでしょって、こういう話になる。
ああ、同じもの撮ってんだから。
そう、だけど、違うんだよね全部、なんと同じ画像撮れないんですよ。
うん、そうですね。そうでしょ？そうですね。そうですね。
でもそんな当たり前のこと頭入ってないでしょ？あれ個人の目だよって思ってます？
確かにね、それがな絶対的な事実みたいな感覚に陥りがちですね。
そこで例の公平客観中立が出てくるわけですよ。テレビはそうじゃないんだ。あれは個人なんです、最後まで。
じゃあ公平。
それをビデオに撮れば、うん、誰でも見ることができるんです、いつでも。
うんうんうん、
だから個人の視線が一般化したんであって、
うんうんうん、
決してそこに公平客観中立というものができてきたわけじゃないんですよ。どこまで行っても個人の視線なんです、あれは。
公の視線というのはありえない、
ありえないですよ。いや、感覚では常にないんですよ。
うん、
人は同じものを見ることできないんですよ。
うん、
富士山見たって、あんた同じ場所から見ようと思ったら必ず時間がずれちゃうんだから。
うん、そうですよね。
時間
も、ね、場所もそうですよね、うん。その角度も違うし。
だからそういうことを今の人は小さなこと、小さな違いって切り捨てていくんですね。
感覚をちょっと低いというか、まあ、
うん、そうですよ。まさに低く見てる。
うんうんうんうん。
何でもだからそうやって統一しようとしていくっていう傾向が明らかに見えますでしょ、
うん、
それだって街の作りに出てるもん。
街の作り。
そっくりになってるもん。
ああ。
どこでも郊外行けばパチンコ屋でしょ、ファミレスでしょ、スーパーでしょってね。言わなくたってわかるわけ。
はい、うん。
で、なんでそんなに同じに従うんだよって僕いつも文句言うんだけど、
うん、
文句だけじゃなくて、本当にそういう街作りたいんですかって僕は聞くわけよ、ね、
うん。
どこにいても同じならば、一箇所あればいいだろうって
。なるほどね。そうですか。
いや、そういう、実際に、うん、しかも測ってみるとね、
うん、
感覚が鈍くなってることは間違いないんですよ。
感覚が鈍ってる？
鈍ってる。
うんうんうん、
例えば、食べるものだって感覚に依存しないで、うん、賞味期限っていう印刷された文字に依存するんだから。
うん、
昔は舐めてみて大丈夫とか、ね、そうでしょ、匂い嗅いで。
で、それで当たる人もいれば当たらない人もいる。
それ自己責任、まさに自己責任です。自分の感覚を信頼するかしないかですからね。
うん
そんなもの信頼しちゃダメだっていう世界になっちゃった、
ね。なるほど。そこでも言葉が偉くなっちゃってる。
う
ん、
そう、
偉くなりすぎちゃってる。
そうなんですね。
はあ、そう。
だって、みんながさ、見てるものが違う、はい、感じてるものが違うから、
うん、
言葉で共通にすることに初めて意味があるんだって、
うんうん、
違うということが起こっちゃった社会では、
うんうん、
言葉は空虚になってくるんですよね、
うんうんうん、
だそれは外国語で学んでね、はい、外国行って外国語喋って通じたら嬉しいじゃん、
うん、あそうですね、うん、
それはなぜかって違うに決まってると思ってるから、
うん
ね、言葉がそれを共通にしてくれるって嬉しさでしょ。
はあ、はあはあ、そこで感覚が近づいたという。
そう、うん、感覚の中から共通なものが通じたって。もともと違うんだからね。
うんなるほどなるほど。その外国語の例えは非常によく、うん、わかりますね。
だから逆に言えば今の人は、
うん、
要するに周りの人を外国人とは思ってないわけですよ。
うんうんうん、思ってないですね。
どっかで自分と同じだと思い込んでる。
まあ、そうですね。ね。そうですね。
そうなん
です、うん、
そうすると、喋、うん、る楽しさってあんまりないんじゃないかな。同じなんだから。
なるほど。なるほど、なるほど。
だから変なこと言うといじめると、こういうことになって。
みんな違うんだということに立脚しないと。
そう。
まずいんですね。
違うってことに立脚しないと、
うん、
テレビもいけないし、言葉もいけないんですよね。うん、だからつまんねえってこういう話になっちゃう。
あ
で、いい若いもんがね、
うん、
練炭自殺を集団でやったりしちゃう。
うんうんうん
だから僕なんか虫取ってますからね。の誰が見て価値がね、踏み潰して歩くだけのもの。だけど、それを見てると非常に面白いんですよね。で、そういう面白さってやっぱり分かってくるのに、10年、20年っていう年月がいるでしょう。その辛抱がないね。
なるほど。
土台目が悪いから区別つかないって話になっちゃって、その目の良さっていうのはね、視力じゃないですよね。現実的な視力も悪いんですけど、そんなものアフリカの人連れてきて、比べたらすぐ分かるわけで。だけど、悪い方の人がね、今では自分での方が当然当たり前だと思ってるでしょ。アフリカの人だって今に我々みたいな生活するようになって、必ず目が悪くなるはずだと自分ぐらい。ということは自分が人類の標準だと思ってるっていうことでしょ。そういう世界が面白いわけないですよ。はっきり言って。
なるほどね。そうですか。そのまあ感覚が鈍ってるというかですね、はい、その言葉にこうかなり覆いかぶされられてるような状況っていうのは、はい、これいつ頃からの話なんですか。
いや、どんどんどんどん進んできたと思う。
ここ何年とかって
言うんですか。そうですね。特にまあ、古い言葉で言えば戦後って言いますけどね、
うん、
10年ぐらいしてからどんどん進んできたんじゃないですか。僕はそれを都市化あるいは農家という別な言葉で呼んだんだけどね。
ほうほう、
脳みそが化けたっていう
農家、あ、ね、その農家、でもまあ先生ご自身はまあ戦前のお生まれで、はい、ということは現あのリアルタイムでそうでない時代と、
そうですね、
そうである時代とっていう感覚があ あると思うんですけど、はい、その感覚がまだ生きていたというか、あのしっかり勢力を持っていた時代っていうのは、はいはい、
戦後しばらくの間そうでしたね。つまり体で生きてるってことだった。労働だって肉体労働多かったでしょ、
うんうん、
最近よくフリーターとか言うけど、
はいはい、
かなりの人はフリーターだったんですか、あの時代
そういう意味では。
だってそうでしょ、どっかに勤めてきちんきちんと給料もらうっていう、だ要するにサラリーマンのね、比率って日本の人口の中、労働人口の中のサラリーマンの比率は、うん、昭和の年代と同じだって聞いたことありますよ。だから10年代 10%、 昭和20年代は 20%、 30年代は 30%、
でどんどんどんどん増えていって、
そうそう、どんどん増えていってもう7割8割になっちゃった。
はあ、なるほど。そうか、それに比例してというか、
はい、
感覚的なものもがまあ反比例というんですかね。
そうですね、そういうものよりはもう今見ても典型的にそうですけど、パソコン見るでしょ、
うんうんうん、
インターネット、だいたいパソコンの画面かなりの時間見てるんじゃないでしょうかね。
そうです ね、見てますね、確かにね。
でそこにはほとんど感覚に入る余地ないでしょ、匂いがしない、味がない、
うん、
触らない、
うん、
触るのはキーボードとかね見るのはあの液晶画面とかね、非常にこう幅が狭くなってる。だから鬱が増えるって言うけど、もしかすると俺当たり前じゃないかなとか思ってますね。
はあ、なるほど。
だからそれ昔だったら田んぼ行くでしょ、
はい、
朝から晩までずーっと人が動いていくじゃないですか、
うん、
風向き変わるでしょ、
うんうんうん、
ね、匂いも変わる、
うんうん、
で足で踏んでるもの、
うん、
みんな違う。田んぼの中ズブズブ潜るし、あぜ道上がったら違うし、
うん、
道出たら石ころあっても違うし、草が生えてても違うわけでしょ、
うん、
そういう変化を感覚から入れてたわけでしょ、ずっと。それ全然入れない方がまともって世界だったの、今は。
ああ、そうか。それをノイズとして捉えちゃって
る。そうなんですよ。
なるほど。それは
だから人間生き物ですからね。
うん、
生き物そうやって暮らしてるかって考えたら分かるわけで。
そうですね、
うん。いろんなとこで動いてますよ。
虫や鳥やっていうのは、
そうそうそう、
全部そういったインプットを得て行動してるわけですね。
そうなんです。行動はアウトプットですからね。そう、得たものからの。
なるほど。でもそれは今、特に感覚が衰えてしまった人間はかなり遮断する方向に、
いや感覚遮断してるんですよね、わざわざ
わざわざ自ら。
だからどうしてそうしたいんですかと僕は聞くわけ。
はあ、なるほど。そうすると逆にそのそれを取り戻すためには、
はい、
シャットダウンしてるものを取り払うような方向になればいいんですか、
は
い、
取り払うっていうよりも、うん、だから自分で帰りゃいいでしょって言うんですよ、
うん、
ずっとオフィス勤めてんなら、
うんうん、
それこそ休み取って、
うん、
田舎行って、
はい、
百姓仕事でもやればいいでしょ田んぼの草むしりでも杉林の間伐でも何でもいいからやったらどうっていうわけですよ。取り戻すも取り戻さないもそれが当たり前ですからね。だから今の人、例えば若い人は匂いがあるの嫌いでしょね、無臭っていうのは好きですよね。だけど匂いあって当たり前でね、世界中にどんな匂いがあるんだろうって別にそう思ったっていいじゃないですか。なぜわざわざ狭くするのか僕は分からないって言うんだから。
ああ、なるほど。そうか。
これでつまんねえとか鬱だとか言うわけ当たり前だろ、それ。
そうなるべきになってるんです
。
じゃあまずは農村に行けと。
いや、農村に行けっていうよりも僕は虫取ってますから、
うん、山に行け、
そうそう、山行ったっていいしね、うん、海行ったっていいんですよ、
うん、
それだけじゃ。だからもっと言えば、
うん、
別に自然のものを1日15分見たら見てくださいよってお願いしたことありますよ、コマーシャルみたいでね。
ほうほうほう。自然のものを、
人間が作んなかったもの、
うん、
石ころだってね、
うん、
土蔵は何だっていいんですよ、
うんうんうん、それをまあ1日10分でも15分でも、
そうそうそう、
見る、
うん
うん、
そうすると意見変わるんじゃないかなと。なんだこれと思うでしょ。
お
なんでお前石にねこんなとこ転がってなきゃいけないんだ
なるほど。
そのうちだんだん気がついてきて、
うん、
まあしょうがねえんだなって仕方がない、ね、そこ転がってんな、
うん、仕方がない。
そう言わないんだ今の人は絶対。
仕方がない、
うん、
言わない。
だって損するもん、都会で仕方がないって言ったら、
はあ、なんか負けみたいな感覚なんですかね。
そうです、
仕方がないっていうのは。
よく言うのは、虫取り行ってね、
うん、
山の中で石にけつまずいて足の骨折ったら、
うんうん、
注意して歩きなさいって怒られるんだよ僕は。
そうですね。そうです、うん、
銀座で歩いてて石に蹴つまずいて足の骨折ったら、うん、誰がこんなとこ石を置いたと告訴するでしょって
。ああ、そうですね。
同じ足折ったってことに対して反応が180度違ってくるんですよ。うん、都会と田舎じゃ。そう。都会型の方が正しいと思ったのは都会に住んでるからだよって。
うんうんうん、
別に世界はそこだけじゃないよって。
そこで仕方がないと言えるような状況がノーマルなんだと。
ある意味ではね。
そうですね。なるほどね。それは山の中でね、ケツまずいて告訴するって相手がいないですからね。
そうなんです。バカって言われるだけでしょ。
そうです。ラジオ版、学問のすすめ。Let's get knowledge with fun. Special Edition。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、解剖学者で作家の養老孟司さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。